は創世記の26章17節から25節までですね、お読みしますけれども、明日の第二礼拝では25章、26章、そして27章行くかなどうかな、今まだ祈り求めている最中ですが、ぜひですね、この全部を読んでいてください。そして今日はこの26章の17節から25節までを中心にして学んでいきたいと思います。ではお読みします。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜、彼に現れて仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべ、アブラハムのゆえに、イサクはそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。たくさん井戸の話が出てきましたよね。それで今日のメッセージの題が井戸からの水ということなんですけれども、アブラハムからイサクへの話に移っています。私たちが知っているイサクというと、このまだ幼いイサクだと思うんですね。でも実は先週にこのリベカの、このリベカがですね、花嫁として迎えられて、そして、まあ大人になったイサクがいるわけですけれども、まあ、ここではですね、イサクがいかにアブラハム、父アブラハムに与えられた神様からの約束を受け継ぐようになっていくのか、という話なんです。ですか？覚えてますか？皆さん。アブラハムに対して神様がキリストを生み出す約束を与えてくださいました。私はあなたを祝福とする。私はあなたを大いなる国民とする。そして私はこの地をあなたの子孫に与える。ですね。この祝福の約束をイサクが受け継ぐわけなんですけれども、その受け継ぐ方法というのが非常に興味深かったです。覚えてらっしゃるでしょうか？前回の学びの中に出てきましたけれども、イサクは一切約束の地から出てはならないということだったんです。ですから、アブラハムのしもべが外に行って、そして親戚の中からお嫁さんを探さなければいけなかった。本人は出ていくことができなかったということだったんですね。イサクの役目は約束の中にとどまるということだったんです。簡単なようで難しいんですね。で、今日はここのことについてで、ね、じっくりとこの井戸の話を通して学んでいきたいと思います。で、今読んだ箇所は、実は創世記の、21章の22節以降に出てきていたアビメレクの話の続きになるんです。アブラハムは二度失敗をしました。その自分の妻を妹だと言って失敗をしたんですね。初めはエジプトでした。で、もう一つかなりそのもう年を取ってから、このイサクが生まれる、サラが妊娠するような、そのような時期にですね、 今度はペリシテ人のアビメレクのところで同じような過ちを犯したんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。でペリシテ人、今で言うとガザ地区のあたりですね。パレスチナのガザ地区のあたりですけれども、まあ、そこに行って、そういうことが起こったんですけれども、今度はですね、アビメレクの方が、アブラハムの方にアプローチをかけて接近してきたんです。で条約を結んでくれていました。なぜならば、アブラハムを神様が祝福してくださり、そしてアブラハムに触れるものは、その神に触れる、ということを彼らはよく知っていたからですね。これは触れてはいけない。あなたを祝福するものは祝福され、あなたを呪うものは呪われるということを、このアビメレクはよく分かっていたんです。それでですね、この平和条約を結びたい、ですね。誓いを立てたいということを言ったわけなんです。けれども、アブラハムは、その時に、井戸のことについて、なんて言ったらいいですかね。英語だとコンフロントって言うんですけれども、対峙したわけなんですね。井戸のことの問題があるではないか。私の井戸を取ってしまったではないか。羊飼いが。ということを彼が言ってですね、実は知りませんでしたと、アビメレクが言って、で、それでそこでアブラハムがあえて7頭のメスの子羊をより分け、それを誓いとして、ここはアブラハムのものなんだということを行ったわけなんです。で、そこでアブラハムは、この21章の33節を見ると、ベールシェバに一本のヤギの木を植えたと、そこで永遠の神、主の御名によって祈ったって書いてあるんですね。平和がここにあるように。と祈ったんですけれども、それはなぜかと言ったら、後にイサクの時代に起こることを予見してのことだと思うんです。後に争いが起こるということを彼は予見して、ここに平和があるようにという願いを立てたわけなんです。で、実に、ここを読んでいくと、戦いはあったけれども、平和が取り戻されるということですね。私たちの祈りというのはですね、その祈りが何か、その祈ったことと反対のことが起こるとですね、何なら祈りが聞かれなかったかと言いますよね。そうじゃないですよね。霊の戦いがあるんですよね。霊の戦いが。ですから、そういう反対というものがあっても、祈っていくことによって勝利が与えられ、また、その神様の御業が前進していくことを見ていくことができるわけなんです。で、この井戸の問題が再び出てきました。イスラエルの地にとって、中東全域と言ってもいいんですけれども、特にこの南の部分ですね。イスラエルの。ネゲブであるとか、ここではゲラルというところですけれども、イスラエルの南の部分です。水は死活的な問題です。死活的な問題。で、私たち日本人は、世界の中でも水が豊富な国に生きているので、実感がなかなか湧けない。湧くことができない。ちょうど断水になった時に私たちがどういう行動を取るかということを考えていただければ、良いかと思うんですよね。一時断水。ちょうどそれがイスラエルと似たような状況ではないかと考えていただければいいです。何をしますか、断水をしたら。水溜めますよね。溜めます。私もしましたけれど、私たちもしましたけれども、お風呂の中にいっぱい水を溜めてそれをトイレ代わりにしよう。また、何か顔を洗うときとかですね、するときにも、本当に少ない量で、それを行おうと努力するわけですよね。水が流れていくものではなく溜めるものになります。そこでイスラエルでは今でも遺跡のところには貯水槽がたくさんあるんですね。この岩をですね、一枚岩をこう掘ってって、でそこに水を溜めるというこの遺跡がたくさん残っています。ということで水というのは私たち人間の命にとって非常に命そのものだと言ってもいいかもしれません。 それで聖書の中では、この水への渇き、それが魂の渇きなんだというふうに言ってるんですよね。ダビデがこのような詩篇を歌いました。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って、神の御前に出ましょうか。その、水への植え乾きというのが魂の植え乾きなんだ。生きることへの植え乾きなんだということを、このダビデが歌っていてですね、そして私たちもそうなんです。そしてそのような水の中でも最も貴重な水というのは泉の水です。いかがですか？溜めてある水と湧き出る水。全然違いますよね。泉というのは自分を癒し、魂の疲れを取るだけではなく、溢れ出させるわけ。溢れ出させるわけですね。豊かにさせていくわけです。で、去年私がイスラエルに行った時ですね、信じられないプールを見、その中を泳ぎました。なんとそのプールは泉のプールなんです。4つぐらいのプールがありますね。この4つぐらいかな。まあ、どんどん低くなっていくわけですけれども、流れてきたものです。4つぐらい。泉のプールですよ。全部泉の水から出てくるものなんです。日本のような塩素の匂いは一切しない。そしてですね、足をつけているとですね、足の下のあたりがこうツンツンツンツン痛くなるんですね。理由は小魚がですね、自分の足をつついてるんですよ。わかりますか？これがですね、この魂の渇きを癒すだけではなく、この豊かにさせるこの働きなんですよ。で、イサクもここで19節で、このゲラルに住むペリシ人によって埋められた井戸を掘り起こしていたら、湧き水の出る井戸を見つけたって書いてある。そこでイエス様は、内側から溢れ出てくるこの聖霊様、永遠の命に至るこの霊的な命の働きを泉に例えて話しておられるんですね。例えばヨハネの4章の13節14節有名な言葉です。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。いかがですか？外から摂取する水っていうのは自分の内側をな、この、満たすことはできないんですよね。でも、イエス様が与えてくださる水は、内側から出てくるんですね。で、これがすごいことです。自分を満たしてください。永遠の命への、これ、永遠の命だから、私たちがですね、ここで豊かな命の生活をしているときに、行き着くところっていうのは死後の永遠の命の希望ですよね。その希望の中に私たちを導き入れる、内側から出てくる神様の働きがあるわけなんです。そしてイエス様はもう一つですね、泉ではないんですけれども、やっぱ内側から出てくるということで、こういうことをお話になりました。ヨハネの7章の37節、38節ですけれども、誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。この心の奥底というのは、これ腹っていうふうに訳すことができますね。そこから湧き出る。流れ出る。これはですね、これもまたイスラエルの気候をよく表している言葉なんですね。イスラエルに行くと枯れ川があります。川なんですけども枯れているんですね。年中枯れていて、冬のごく一部にだけ雨が降ります。ですね。で、雨が降るときちょろちょろじゃないんですよ。ざっと降るんです。そして普段は、この 水がないので必ず鉄砲水になります。でカラカラに乾いたその川にほとばしる水が、鉄砲水がわーっとやってくるんですね。これをイエス様があなたの内側から出てくるんだよとおっしゃってるんです。これが聖霊様の働きなんですよね。素晴らしい働きですね。聖霊のバプテスマとも呼ばれます。ぜひ皆さん受けてください。カラカラに乾いたその魂を神様は埋めるだけではなく満たして溢れ流してくださる、その働きを神様は持っておられるわけなんです。ところでですね、イサクはこのアブラハム、父アブラハムの井戸、その土地の人々に埋められている。それを、まあ、何回も繰り返すわけですよね。埋められたから、今度は谷に住んでですね、ゲラルの。で、そこから水を湧き出る、この湧き水のあるこの井戸を見つけて、でもまたですね、文句言われて、こう、どんどん動いていくわけですよ。アブラハムが、誓いを持ってですね、これは私たちの井戸なんだと言ったにもかかわらず、土地の住民はむしろ自分たちの土地の井戸を奪うのではないと怒って、当然の権利であるかのように主張したわけなんですよ。本当はイサクの方が怒る方なんですよね。奪ったのは彼らなんですけれども、自分の土地だからということでこう奪ってるわけなんですよね。で、この事件が起こった理由っていうのは簡単なんですよね。妬んでたんですね。イサクが非常に豊かにされていた。収穫も、この、豊かでですね。それで彼らが妬みを持ったので追い出したっていうことがこの手前の方に書いてあります。井戸を埋めていくという人たちがいるのと同じように、私たちの命の関係においても埋めようとする人たちが、また埋める存在、勢力がいるわけなんです。で、私たちはイエス様にあってこういう権力、権威を受け、権利を持っていますね。ヨハネの一章の12節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。神の子供になったんです。そして誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。というふうに、先ほど話したこの命が出てくる井戸を私たちは持っているわけなんですけれども、依然として世の中に住んでいるので、この世の中の人たちがこれがこうあるべきだ、あなたはそうであるべきではないという圧力を必要にかけてくるわけなんです。私たちが神の子供となったという権利を主張させないようにしていくわけです。例えば具体的には、罪の許しをすべて受けたにもかかわらず、まるで罪に定められているような仕打ちを受ける。罪の力から解放されているのに、未だに罪の中に生きるように仕向けていく。このようにして神の子供としての特権を十分に享受させないようにしているわけなんですよね。我々の土地だ。説得力あるでしょう。でも実は逆なんですよね。これが世の圧力としてあります。で、興味深いことにですね、そのイサクがつけた井戸の名前というのが、はじめが争うという意味の名前をつけているんですね。エセクと言います。で、21節を見ると今度はですね、シテナという、これが敵意というですね、意味なんですよ。で、この敵意という意味の言葉は、サタンにも使われている言葉です。つまりここではサタンの働きを見ることができるわけですね。世の働き、サタンの働き、何とかして葬り去ろうとしているわけなんです。 そこでですね、イサクの対応がどうだったか、これがすごいなと思うんですね。イサクってアブラハムに比べると、なんていうのかな、受動的ですね。いい意味でも受動的な人です。争わないんですね。何したか、ひたすら井戸掘ってるんですよ。場所を動かして。まるでゲラルの人たちを無視するかのように、静かな抵抗を行っているわけなんです。なぜか、当たり前の話なんですけども、命がかかってるんですよ。井戸がなかったら。生きられないわけですよね。水がないと。だから、その作業をやめることをしなかったということなんですね。ですから、イサクから私たちが学ぶことができるのは、その命の泉を埋められたように感じても掘り続けるということですよ。ひたすらその約束の地にとどまって、そこから命を得るようにしていくということなんです。で、これが他の言葉で、いろんな言葉使われてます、聖書の中で。信仰に固く立ちなさい、キリストに根ざしなさい。例えば、第一ペテロの五章の八節と九節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。固く信仰に立ちなさい。他にも、コロサイの二章の六節と七節。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。これが信仰を固くする、とどまる、井戸をこれ掘り続けていくという行為なわけなんですよ。何か真新しいことをすることではないんです。もうすでに知っているものを掘り起こしていく、神様の泉を求めるために掘り起こしていくということが必要になってくるんですね。で、これを邪魔する勢力がいるっていうことです。で、具体的にどういうことなのか。これは有名な、種まきの例えのことを思い出してください。まあ、福音書には、複数に書いてありますけれども、例えばマルコの4章ですとですね、まあ、どこでもいいんですけれども、その、一つ目の土地は、この道端なんですよね。この、農地ですから、踏み固られたあぜ道ですよね。そこに種が落ちたと。で、二つ目がですね、岩地に落ちたというんですね。だから、土が薄いんですけれども、日が出るとすぐに芽を出す。けれども、その根が、この、本当に土が薄いので、すぐ枯れてしまうという。で、三つ目が、茨の中に生えた、この、作物ですよね。で、出てきはするわけです。けれども、実が結ばれる前に、それが、詰まってしまうというか、この絡めてですね、出てこなくなっちゃう。で、最後に良い土地だということなんです。で、一つ目の方は、今ここでは、まあ、置いときましょう。二つ目なんですけども、それは何かというと、こう書いてあります。イエスも言われました。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。これが二つ目です。で、三つ目の方が、もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いているが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので身を結びません。二種類のこの私たちが受ける世からの圧力がありますね。一つがマイナス面の方です。試練とか困難ですよね。試練が困難があるときに、例えばまあ病気になるとか会社が倒産するとかですね、生活うまくいかない地震が起こる。全部そういうとき、そういうことですね。で、こういうときに、あなたは祝福されてないよ。あなたは神様から見放されてるよ。頑張ってもしょうがないよ。 他の人もちゃんと見てないじゃない。でこういうふうになるわけですよ。で今度はもう一つの方が心遣い、思い煩いですね。富の惑わし、プラス面ですよね。生活はちょうどいいんですよ。知ってます皆さん、思い煩う時ってですね、試練の時じゃないんですよね。思い煩う時って何にもない時なんですよ。問題ない時ですよ。生命保険何が入ってればいいだろうな。ですね。東北地方の人たちはですね、原発についてあんまり心配しないんです。毎日の生活が大変だから。生活に余裕があるとですね、心配をし始めます。ですね。で、そういうプラス面における惑わしがあるんですね。で、私たちはそういうものを具体的に受けているときに、御言葉の約束を信じてイエス様との交わりを欠かすことなくそれを保っている、これが信仰を固く保つということなんですよね。で、この信仰の格闘を行っていくにあたって、例えばイサクは反対のないところまで井戸を掘り当てることができたわけなんですよ。22節に書いてありますが、レホボテというのは広いところという意味です。広いところに導いてくださった。それまでは険しい道だったんです。登ったり下がったり、けれども今平らな広いところに来ることができた。で、これが神様が私たちに最終的に与えてくださっている約束なんです。格闘はありますけれども、必ず神様はご自分の憐れみによって私たちを平らなところに、広いところに、争いがないところに導いてくださるわけなんです。どうでしょうか？皆さんこういう経験されてるでしょうか？どうかしてください。途中で諦めないでください。井戸を掘り続けてください。そうしたら必ず広いところに行きます。詩編の26編の12節。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。そしてこのことがあった後で神様がイサクに現れてくださって、アブラハムに与えた約束を受け継がしてくださったんですね。24節に、私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を待ち加えよう。私のしもべ、アブラハムのゆえにと。で、また井戸を掘ってるんですよね。このイサクと井戸っていうのはなんか深い関わりがありますよね。私たちは、祝福について敏感になりましょう。で、私が話しているこの祝福というのは必ずしも物質的な祝福という意味ではありません。むしろ神様の霊的な技が自分を通して繰り広げられていく。神様の約束がそのまま実際にその通りだということを実感できるような体験。そのような出来事。これをですね、どうか信じてください。あの人は祝福されているけれども、それは私には当てはまらないという気分になることないでしょうか。イサクもそうだったかもしれません。お父さんアブラハムは祝福されたけれども、私はどうなんだろう。同じ祝福を与えてくださったんです。そしてイサクだけではなく、新約聖書を見ると、アブラハムの信仰の足跡をたどっていく人は皆アブラハムの子孫であると書いてあるんですね。どうか、この、祝福を信じてください。いや、頑張ん、いや、違うんです。信じるんです。ですね。信じたら祝福が与えられます。そしてそこに至るまで戦いがあります。掘り起こしてください。泉を見出してください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、イサクを通して、私たちがしなければいけない、この耐え忍ぶということを教えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、単に我慢するということではなく、 今見たようにキリストにある泉の関係、命の関係を掘り起こしていくこと、これを私たちが本当に献身して、行っていくこと、ところにおいて本当にこの戦いから打ち勝つことができるんだということを、そして救い出されることができるんだということが分かりました。天のお父様、どうかあなたご自身にその豊かな、あなたご自身が豊かなこの恵みと憐れみをここにいる兄弟姉妹に与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。